よ。
次は小野先生の研究を紹介するコーナーです。よろしくお願いします。
どうも。どういう研究テーマをされているかっていうことをちょっとお聞きしたいと思うんですが、今当面の、テーマとしたスティーブン・ホールに関することを、研究されているということで、そのあたりの話をお願いします。
ですね、今日はかなりもうすでに疲れてます。それで、一応書いてきたものがあるんで、それを書いてきたといってもこれは話し言葉みたいに書いてきてますから、それでちょっとそれを少し語る感じにします。建築すること、言い換えれば場所を作ること、空間を作ること、そのことで僕たちは、人間関係の在り方や制度を改めて考えつつ、組織しつつ作っていこうとするわけですが、そういうのを、上野千鶴子さんは、空間帝国主義と呼んで、ちょっと冷や水をかけてくれたりするわけですが、しかしほんの微力かもしれないけれど、空間づくりにより建築することにより、僕たちはより生きやすいこの世を打ち立てていきたいと望むわけですね。こういうことを考えるときに今参考になるのはルイス・カーンの言うルームということです。でカーンはどうも、ドイツ語の空間にあたるラウムにかけて言いつつ、ルーム、部屋と言っているところもありそうですが、何はともあれカーンが例えば小さなルームでは人は大きなルームにいるときと同じことを話しませんというのを聞くときに思いますが、これは全くメルロポンティの言うキアスマのことをですね、交差と訳されますが、それから晩年のメルロポンティの肉という言葉で示そうとしていた事態のことも、そう思い浮かびます。でカーンはメルロポンティのことに一度も触れていませんが、どうも同じことを言っていると、僕は考えているわけです。そして今僕が研究を進めているスティーブン・ホールは英語のこの、肉の訳、フレッシュ、という言葉、キアスマという語を使って、やはり、自分の実現したいのは肉の空間、交差の空間であり、それらを言い換えて強い現象的空間を実現したいと言っています。それについて書いたのが去年の7月に学会の論文集に載せてもらったスティーブン・ホールにおける建築的現象というもので、今皆さんの手元に配らせていただいたものです。このホールの交差への思考というか、キアスマへの思考というか、どうもこれは誤解されているということが多いように思います。例えば、フィンランド、今映してますけれども、フィンランドのヘルシンキの終着駅のそばに作られた、キアスマ美術館ですが、これは現代芸術のための美術館に、この美術館にしてもですね、ホールのそのファッション的にキアスマという言葉を使うのも悪いのですが、ホールの思考が非常に極小化された形でしか語られていない、多くの場合で、例えばホール自身にしてもコンセプトとかエクセレントコンセプトとかイデア、アイデアというふうに、自分のコンセプトを言うわけですが、その中でですね、やはりうまく示せてないように、考えられます。自然の軸と文化、人為の軸の交差とか、さまざまあるわけですが、その種の層の交差というふうにのみ、交差という言葉がこの建築を語る際にもその飛び交っているわけで、それではその何にもならない。つまりホールがどうやら目指しているものを全く言い外してるいう形でですね、語られているようなところをちょっと感じます。それで、僕の場合はそのホールについての研究を今続けているわけですが、そこのところをなんとかその先ほどのそのキアスマの本来的になんか目指しているところ、つまり、カーンの小さなルームでは人は大きなルームにいるときと同じことを話しませんみたいなこと、そういうことをですね、論じていきたい。そして自分自身の創作に生かしていきたいというふうに今考えているわけです。
多分話でカーンのところまではよく分かったんですが、メルロポンティのキアスマートフレッシュ、肉の話がありますよね。でその後、スティーブン・ホールにこうつながっていくんですが、 まあ、スティーブン・ホール自体は、まあ、キアズマって言葉を使ってるんですよ ね、 でフレッシュっていうのも使ってるんですか。
そうです、あの論文の中にフレッシュっていう、それも、まあ、メルロポンティを引用するような、ね、
で一応そのなんかメルロポンティがキアズマとフレッシュの概念ってもうちょっと説明が多分あった方が聞いてる人分かると思うんです。
これはまあ論文の中で、先ほど紹介した論文の中で、今皆さん手元にあるんですけれども、例えばあの左手、右手でも左手でもいいんだけど、左手がこうあって、その左手は自分の左手ですよね。そしてそれをこう、今テーブルがありますが、そのテーブルをこう触ると、でこれは私の、僕の手がこのテーブルをこうあの主導的に触って、でその左手を今度は私の今度右手がこう触るとき、これを一つのまあ交差の例としてですね、あのこの時は私の左手はもの、まあ、あ受動的なものになっているという、でこちら右手は主導的なものになりながら、これを交差って呼んでたりするわけですね。でメロポンティはあのあれ、目と精神かなんかの中で、要するに、森が見る、要するにあの画家がその森を 見るっていうよりも、むしろ、画家はそのうちにこう描いてるうちに森が見てるんだっていうふうに、まあ、あのそれがまあ肉とかそ
フレッシュ、なんか主体と客体がこうなんか入れ替わるとか、そんな感じなんですか。
そうですね、そうです、なんかそれをどうもそのカーンというのは非常にこう建築設計のところで、要するにまあエスキースなんかのところで非常にあの表現して
る。カーンの場合はちょっとそのルームって話した上野千鶴子さんの空間帝国主義からこうルームって話は割とまあこうつながると思うんですね。こうある空間の形式性がこう人のこう振る舞いに対してもすごく影響、まあ影響とかまあ及ぼすと分かるんです。ちょっと今のこうキアズマとのこうつながりとかブリーチのところをもう少しなんか説明いただけると、どうでしょうか。難しいです
かね。分かりました。じゃあ、まあ、そのうち今ですね、この間あの、関西工学会というのがあるんです、日本で関西哲学部会というのがその中にあって、そこで、幕張 の、 あのホールの集合住宅、あれについて具体、まあ、今のような話を具体化する形で、まあ、話した話がある。それを、まあ、あの文章化しますから、そのうち一度。
いや、あのスティーブン・ホールが、あの僕はあんまりスティーブン・ホールのテキストをほとんど読み込んでないので素朴な質問です。そのでもまあ彼がそのポンティの概念を結構、まあ、関心を持ってこう、まあ、自分のテキストを展開しつつ設計はやっているってことなんですかね。
ホールがやっぱりこう模索しているような感じ、あのポンティが言っていることを、これをどう建築化できるのか、つまり空間としてこうどうそれをこう示せるのかみたいなことを、ホール自身も実はある時に集中的にメルロポンティを読み始めている。でそこでやはり自分の建築のある変化を迎えているというふうに言うんですね。でそういうことも含めて、まあ、これから
あの一般的にスティーブン・ホールっていうのは、まあ、割とこう、まあ、あのファッション、まあ、あと、まあ、光のこう現象みたいなものはすごくこう関心があって、まあ、そういうのもあるけど、ちょっと違うところにむしろ関心、あの今研究のテーマとしては
むしろ そのそういう光っていうのをホールがこう、あの何らか示あの光をいろいろな形でこう建築の中に持ってくる、そういう時にやはり実は根っこにこのやっぱりこうあのフレッシュっていうこととか、そのまあそれをこうどうやったら建築としてこう見せることができる。だから彼にとってはある意味で、まあ、建築家たちが呼んでいるコンセプトとかっていうものとして、実はそのフレッシュとかキアスマみたいな、それは常になんか通奏低音みたいな形で、あのただ彼がアイデアとかイデアとかエクセレントコンセプトって言って出してる時には、出してるものはですね、どうも違うんですね、彼が本当になんか通奏低音として持ってるもの。でそこがまた面白さで、あのそのズレを見ながら、まあ、
そうすると、まあ、小野先生がこう研究して、まあ、言葉としてはホールは、まああのまあ、ポンティの概念を使いながら喋ってるんだけど、まあ、ホール自身はまあちょっとそれほど深くやってるからちょっと微妙だけど、ね、まあ、明らかに おそらく空間としては何かを生起していて、でそのあたりをもうちょっと深く読み込むというところに、まあ、研究のミソがあって、でおそらくその、まあ、そのカーンとのつながりについても、まあ、あまり言われてないというか、そこをどう解き明かすかというのがテーマなんですね。
あの現実としてもですね、まあまあ、その通りです、うん、現実としてもホールはあの、うん、カーンの弟子になろうとしたんですね、うん、当初最初、あ、そうなんですね、そして、カーンの事務所に行って、そして、許しをもらって、その時にはホールがいなくて、あ、カーンがいなくて、あー、カーンがいなくて、あのインドに行ってて、そして、彼が帰ってくる時にもうあの来なさいというふうなことで、うん、あのもう要するに荷物をまとめて来なさいと、で荷造りをしてて、うん、そしてカーンの空港、うん、ペンシルベニア駅での死を知ったわけですね。でそれで1年棒振ってたです
ね、慣れなかった最後の弟子というかそういうつながりはあったんですね。みなみさん、現象学的なあの、ね、テーマは多分みなみさんの方が詳しいと思うんですけど、はい、いえいえ、そうなんですよ。なんかそういう読みはしたことは、
そうですね、僕もあの実はあの昔建築文化という雑誌でスティーブン・ホールについて少しだけ書かせていただいたことがあるんですけども、あのスティーブン・ホールというのはよくこうなんていうか水彩 の, そのドローイングというかスケッチをよく書くじゃないですか、うん、それをそのなんていうかファーストイメージにして建築を作っていくというのが、まあ、非常に面白いなと思って、まあ、普通だったら建築はできて、あたかもその建築ができた建築を画家が描いているかのようなスケッチをあの書くんですけど、その辺は小野先生はどのように思われますか。
あれはあの南さんは再起性って、はい、再起的っていうふうに表現されてるんだけど、あのやはり、ね、先ほどのようなあのさっきあのカーンのようなことをこう目指して、そしてできた状態を要するにあのこれが気休まの状態だという自分、まあまあそういう言葉で言ったらちょっとあれでしょうか、そういうものをまず先にこう 描いていく、どんどん描いていく、でそれがあメロポンティが言ってるのはこんなことかなみたいな感じのニュアンスがありますよね。でそれをあのアルトと同じように朝の非常にあの何もないあの割とゼロ状態の時にそれを描くと、アルトもそうやってたと言いますけれどもね、なんかそんなことでしょうか、ね、まあ、まあちょっとそれについてもまた、ね、
はい、でスティーブン・ホール自身があの確か知覚の現象学でしたっけ、あのまさにそのメロポンティと同じタイトルの本をいあの書いてます、いや
違います、知覚の問題、
知覚の問題ですか、で、まあ、あの本も僕もちょっと拝見したことはあるんですけども、あれについてはその小野先生はどのようにあの受け取られられましたか。
あれのですね、一緒にあのやってるあのフィンランド の, あの、建築家で、はい、まあ、いろいろ地表なんかも書く人、それかあれは誰だ、パラスマ、
はい、
パラスマとそれからもう一人、ですね、で3人で書いてるだけど、あのやはりあれにしても、どう言ったらいいんですかね、ホールが書いてる部分とあのその他の2人が書いてる部分にまた非常にこうあるこう落差があったりして、ただホールとしてはあれは非常にいい本の一つだと思う、まあ、ホールにはいくつか あるわけですけれども、大事な本がそのうちの一つにあれはなると、で あれにやはり言われてますけれども、ホールというのは日本に非常に影響を受けているということで言ってますね。
具体的には日本のどういうところから、
まず父親のこともあるんですけれども、父親が日本にいた時期がいてあって、そして日本から持って帰ったものを子供の頃見てたりするし、それから、まあ、あの陰影雷さんですね、あの谷崎、あれについて非常にこういろいろなところで触れながら自分のその意をやろうとするのがこんな感じなんだって、非常に触覚的なことと視覚的なことのオーバーラップとかも含めてですね、話そうとしてる、それを日本のを使いながら、日本 の, あのお寺なんかで自分があのこれなんていうの、あの靴下の破れから感じるあの日本 の, その、寺院のその体験みたいなこと、そういうことを、まあ、あの中で語ってるわけですね、近くの問題で、あれはだから割と日本のことがあの中で語られながら自分のやりたいことが語られてるという感じですが、
まあ、研究、まあ、ちょっとさっきも触れたと思うんですけども、 じゃあ今この研究しているテーマと今後どう発表というかさらに展開していくという見通しで今、
学位、一応学位論文にこれをしていこうと、まあ、それともやっぱり皆さんにいろいろ知っていただきたいから、まあ、いろいろなところにこれを書いて
学位論文全体のタイトルというかテーマとしては何なんですか、
まあ、ホールの建築論的、
今はその全体のこう半分ぐらい、
そうですね、3分の1ぐらいですよね。
で、その今後あと次の焦点は どんな展開になるというか、
これはもうあの具体的な作品分析に、と連動する形でということになりますね。これまでは言葉の分析をやってきたわけです、でホールは結局何を言葉で言おうとしているか、この次は要するに作品はそれをどういうふうに示しているのかっていう、
作品の分析ってはどんな感じの手法になるっていうのはまだこれからですかね
その都度変化していきますから、もう発見していくという形になる。
結構ホールのやつは実際にこう回ったりとかこれから行くやつも、
まあ、ほんのわずかですよね、これからも旅をする形でという形です。
あと完成というかいつぐらいの見通しで時間は
分かりません
何歳からとか。いやいや、僕もいくつかホールの建築を見て、やっぱ僕は実はスティーブ・ホールすごく好きなんですね。オランダのサルファーティストラートオフィスとか、あるいはその九州 その集合住宅とか、やっぱりまあ、なかなか建築っていうのは理論と実践っていうものを両立させることは難しいんですけども、まあ、その両方にわたってすごく興味深い建築家だなと思いますので、まあ、ぜひその小野先生の研究は非常に興味深いということで、これから期待していきたいと思います。
最後に、まあ、もうちょっとじゃあ最後に一番最初に聞くべきことだったんですけどもともとはスティーブン・ホールというよりはまあ違うことを、まあ、カーナとかその、原型というんですかね、リクワートとか含めてあるこう原型的なもののこう探求をやっていて、それがなんかホールにこう焦点を当てたきっかけというか、それを
今日のですね、ちょっと今疲れた頭で思い出すのちょっと大抵全て言えないんだけど、街のイデアっていうリクワートの、まあ、読み始めた時も、あれを翻訳して出そうとした時も、まあ、あれをやりながらも考え次第に具体化していったことですが、結局その私にとってなんか私の持っているさまざまな実感とその立てることとかいうこととのこう重なりみたいなものが 実現できないか、そしてそういうものを見ていきたい、その中でカーンとか、それから、まあ、もちろんリクワートの、ローマ論なんかもありますが、要するにホールで、まあ、行くようなそういうところは、
リクワートだと割とまあちょっと言説というかまさにこう理念をこう追っかけていて、まあ、実際の現象がどうのこうのって本当にテキスト派ですよね、リクワートで。だからまあ、でカーンは一方で結構いろんな人やってるんで、そういう意味で言うと、まあ、スティーブン・ホールは実際に空間も作っているし、まあ、彼の頭の中でも、まあ、その概念をどうやら考えているらしいという意味では結構すごく格好の素材として浮上してきたと、そんな感じですかね。
まあ、そう考えるとそういう考えられると思いますね。はい、どうもどうも。
じゃあ大体じゃあオープンエンドというふうにぜひ早く研究が完成することを期待しております。それじゃあ終わりたいと思います。ありがとうございます。